大輪の前の観覧総員掛けが起こり、そして問われると、こう書いてあるんですね。と言います。で、もちろん雨はもうすでに降り始めて、この言いますけれども、その佳境がですね、このヨエルの予言の時ということをね、我々は知ることができるわけですね。で、そうしますとですね、一つ、頭に入れとかないといけないことがあるんですね。それはですね、黙示録のことです。黙示録、これから起こることですね。で、黙示録の4章から、20章まではですね、観覧時代の7年間、これを取り扱っています。観覧時代って7年間起こるんですね。で、最終的にイエス・キリストがエルサレム、オリーブ山に再臨されます。これを地上再臨と言います。これですね。そしてですね、この7年間は2つに分かれます。前半の 3.5 年と後半の 3.5 年です。で、後半の 3.5 年は、大観難と、こういうふうに名付けられています。で、前半の 3.5 年は別に何とも名付けられていません。中観難とも小観難とも言ってないですね。まあ、ただこの後半の 3.5 年は凄まじい状況になると、こういうふうにこう言われているんですね。そしてですね、私たちクリスチャンはですね、敬虚するということが言われているんですね。で、多くの福音派の方はここで敬虚する、観難前敬虚ですね、説としてね、言ってますが、これは正しくありません。観難中敬虚となります。ですから 3.5 年目に敬虚と、こういうことになるんですね。そしてその敬虚されたクリスチャンが空中でイエス・キリストと会います。これを空中再臨というんですね。イエス様は地上まで降りてきません。空中で聖徒と会うと、これですね。だから敬虚と空中再臨は、同時に起こると。観難後敬虚というのがあるんですが、これも完全に間違いですね。理由は誰もクリスチャンがいません、ね、みんな死んでます。死んでるか手にいるかどっちかですね。じゃあですね、観覧前はなんで間違いなのかと言いますとね、成長的な根拠は何もないからです。観覧前に関して、そしてですね、こういうんですね、クリスチャンは観覧を通らないって、ね、皆さん通るでしょ、ね、私は大観覧だっていう人もいるかもしれませんねで、通らないってことはないのです、ね、具体的にね。そしてですね、黙示録の4章をね、その根拠としますが、これは少なくともそういうふうには読めません。まあ、国語をね、小学校出たなら、これは明らかにそういうふうに書いてあるとは読めないことに気がつくわけですね。それは黙示録の4章の一節ですが、その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかける声が聞こえた。初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。だからこの時に敬虚だって言うんですよね。でもこれはヨハネに登れって言ってるんですね。これから起こることを示そうって言って、ヨハネに個人的に言ってるのであって、それがみんなだっていうのはですね、これはちょっと読み込みすぎですよね。例えば木原牧師ね、長門が言ったとしますね、うちに食事に来てくださいと、それでは教会員全員連れて行ったりしておじさんもね、目を白黒させますよねで、これは明らかに根拠はないということですね。で、敬虚のことがねに関してはですね、第一テサロニケに出てるのですね、第一テサロニケの4章を開いてください。4章の16節に書いてあります。 はい、4章の16節ですね。第一テソニケの4章の16節、いいですか。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある使者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上がれ、空中で主と会うのね。だから空中再臨って言ったんですね。空中で主と、空中再臨ですね。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。でこれは景況ですね。ここで景況。そしてポイントになるのは御使いの頭の、あの声とラッパって書いてある。だから皆さんね、景況はラッパと関係があるね。ラッパと関係があるんですね。そして御使いと関係があるんですですね。そしてですね、ラッパはですね、あのラッパを考えると2つ可能性が出てくるわけです、ね。最初の 3.5 年の時に黙示録の中に書いてある7つの封印の働きが起こります。裁きとは書いてあるね、あのキリストの勝利ですから裁きじゃないよね。それで次に7つのラッパが起こるのですね。7つのラッパですね。その7つ目のラッパは、奥です。そしてこれがここに起こるのですね。ですから可能性と、それともう一つはですね、まだ、どこだっけな、施設24章の30施設、人の子は見えます。人の子が大能と輝かしい栄光を浴びてくるのを見た後ですから、ここですね、この辺、この辺ですよね。地上再臨の直後、このことを言ってるんですね。でここで選びの民、生徒ではないですね、知っている十二部族の全てを集めるという意味です。ですからこれはですね、景況のラッパではありません、ね。イスラエル人を来いってね、集めに行くよって、ね、どうだったってね、こういうラッパです。ですから選びの民って書いてあるんですね。ですからこれは景況のラッパではありません。そうしますとこのラッパが一つ大きなポイントなんですね。で第7のラッパに関して、見てみますと、黙示録の10章に書いてあります。7節、10章の7節ですね、10章の7節、こう書いてあります。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、第7のラッパですね、神の奥には神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。奥には成就するって言ってるんですね。だここで第7のラッパととも奥義の成就、こう言ってるんです。じゃあ奥義って何か、ね、これはね、第一コリントの15章教えてください。15章の51節、奥義、つまりダイヤのラッパの時に奥義が成就しますよ、だから奥義が成就するラッパですよこのラッパはって言ってるんですね。じゃあ奥義は何かっていうと、15章の51節、聞きなさい、第一コリントの15章の51節ですね。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。奥義ですね。ほら、私たちはみんな眠ることになるのではなく帰らないのです。お会いのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパはが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。死者が生き返るって言ったのね、朽ちないものによみがえるってこう言ってるんです。でそれを見ながら第一テサロニケの5章を見てください。それを見ながら第一テサロニケの5章ですね。あ、4章か、ね、4章の16から見ますと、 主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、こう書いてあるでしょ。で、第一コリントは奥義は死者がよみがえる変えられるって書いてあるんです。つまり奥義っていうのは死者のよみがえりです。でこれが第7のラッパの時に起こるわけです。だからこれは同じラッパであると判断できます。ですからこの第7のラッパの時に提供するとこういうことになりますですね。ただね、みんな提供するとは言えないので、まあ余った人のためにね、キャル牧師責任者をこれぞと思う人を選んでですね責任者を見といていただきたいというふうに思いますね。それで八の裁きっていうのがあるんですが、これは大観覧時代の後半と思われます。これ最後の裁きになるからですね。七つの八。そしてですね、この、大観覧時代に反キリストが、大活躍するのです。ちょっとさっき言うのを忘れましたが、観覧時代の最初は中東和平となります。そして中東和平を締結するのは反キリストとなります。でヨーロッパのリーダーですね、アメリカではありません。ですから中東和平が締結されたら素晴らしい平和が来たってみんな思うかもしれません。これはとんでもないんですね。とんでもないことが来たと思ってください。あと7年。そしてそのリーダーはね、脚光を浴びますが、これとんでもないんです。こいつが悪いやつですでこれは後で大変なことを し始めると、これですね。そしてこの、大観覧時代の時に反キリストは一度殺されそうになります。そして死んだと思われるのに生き返るんですね。生き返るんですね。20世紀少年という、ね、漫画家なんかあるんですが、これを黙示録モチーフにしてるわけですね。生き返るんですね。そしてですね、権威を与えられて聖徒を打ち破るって書いてあります。クリスチャンを支配者なんですね。じゃあ具体的に打ち破るっていうのは何かっていうと、これはですね、反キリストの像を拝まない者を殺すって書いてあるんですね。で殺しちゃうわけですですね。ですから真実のクリスチャンはこの時全て殺されます。で勝利を取った者は天にいるっていうのはそのことですね。でも教会はあります。何かというとね、要するに、反キリストを拝んじゃっているクリスチャンがたくさんいるのですね。で教会もあります。でそういう形で教会は残りますが、実はそれは、命の書に記されていません。ですからこの時代は全くクリスチャンがいなくなるんです。全く。だから皆さんがね、契機をして落ちちゃった場合、ね、まあ、落ちるってね、孫悟空みたいなあれですけど、いや行かなかった場合、まあ、ケーキは一瞬ですよね。一瞬にしてだからね、トイレ の飛行機のトイレみたいにバッと ね、 ね、今ケーキが動いたらバッとね、あーとね長崎教会に主な人残ってなかったら沖縄に電話してください。長田君のところにですねみんないなくなっちゃったんですけど、どうしましょうかとね、これをやっておいてくださいね。ですからそういうような形になってくるわけですね。そして、私たちはですね、景況説って危ないんですね。なぜ危ないのかというとですね、観覧前だと観覧に入らないことになるんですね。しかしね、観覧に入っちゃったら大変なんですよ。入んないのにね、例えばですね、次の日学校行って突然試験だったと、って、ね、私は試験がないというふうに信じてたと、しかし試験だったっていうのは大変でしょね、それが起こってる。だ知ってんのと知らないのとえらい違いですね。だから観覧前警挙っていうのはですね、場合によっては犯罪ですよね。この考え方は、ね、人に安心感を与えちゃって実際そうじゃないってことになりますよ ね。そして用意ができてないからね、警挙されなかったりなんかする方がたくさん出ると思いますね。ですから我々はこの時代にいます。 ですからこれも見ますし、ここまでは少なくとも来ますね。ここまで来ますね。そしてですね、ヨエルの予言はここに大きなポイントがあるって言ってるんです。 キリストの再臨される前、患難時代、後半はもういませんから、いいですか、前半ですね。で、後の雨はですね、1900年代の初めから降り始めてます、小雨がね。ですからそれなりのこう動きがこれからもあるでしょうけども、でも本格的なのはここで行くっていうことなんですね。ここで行くって、ね、ですからここが勝負であると、最終的なね、そうなります。そしてですね、ちょっと私はね、ちょっと疑問に持ってたことがあったんですね。何を思ってたのかというと、患難時代前期に多量の救いと技が起こると、ね、それがね、黙示録に書いてないわけがないと、というのはすごい歴史的な出来事でしょ。神にとっては一番の出来事ですよね。それが起こるから、もう必ず黙示録に何か印があるはずだと。観難前大リバイバルのね、そういう印があるわけだと思ってたんですね。まあこれは聖霊だと思いますね。私は必ず何かあるぞってね、黙示録の中でね。そしてですね、思ってたんですね。そしたら黙示録のですね、7章にそれが書いてあったのですね。ちょっと不思議にこう思うのはですね、私は少なくとも黙示録は 400、500回は読んだと思いますね。わからないんですよね、読んでんのに。でもね、パドモス行くでしょ、開かれるんですね。やっぱり霊的な働きっていうのはちょっと違いますよね、具体的にね。でこんなの読んでんだよ、いっぱい、ね、そしてですね、黙示録の7章にこう書いてあるんですね。でこれはこの時代に凄まじい神の技が起こったっていう、これはですね、印です、ね、印っていうか、その出来事を言ってるんです。しかもね、露骨に明確に言ってるのに分からない。大体ね、仲介書に書いてあるんですよ。これは救われた全てのクリスチャンとか何か書いてあるから、あ、我々だななんて思っちゃってですね。そしてそういう頭があるからちょっと惑わされちゃうんですね。だから仲介書って危ないですね。書いてあるとね、自然に受け入れちゃうね。そうするとね、いくら読んだって同じようにしか見えないね。でここで9節、7章の9節ですね、こう言ってます。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、ここのうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたと、ね、だから凄まじい数の人たちですね。まず一つ言えるのは、ね、民族ここの中からって言ってますが、全員じゃないんですね。日本人全員じゃないんですね。日本人の中から凄まじい数の人たち。ですから凄まじい数がまず一つ言えるのです。次に、全世界の国民、言語、民族かな、まあ、ちょっと順序は違うかもしれませんが、全世界の国民、民族とこう書いてあるんですね。そしてですね、これに対して質問があるんですね。これ明確に言ってるんですけどね。それは何かというと、13節、長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着て、今この人たちは白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、ね、つまり9節の人たちは誰ですかって長老が言ってきたんですね、ヨハネ。それでヨハネは言うんですね、あなたこそご存知ですと、ね、質問した人に言うわけです。そうするとね、質問した人が言うわけですね。すると彼は私にこう言った、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血を洗って白くしたのです。今私は大きな患難に入ってるっていうかもしれませんけど、そういう患難じゃないです。これはね、歴史的な患難のことを表します。つまり患難時代の人だったって言ってるわけですね。で、子羊の頃血によって白くしたっていうのは、そこで救われたってこと。つまり何を言ってるのかというと、このおびただしい数の人々、世界中の人々はこの患難時代に救われた人たちだってことなんです。皆さんね、患難時代の後の雨の実なのです。この人たちがの神様がなされた大きな働きなので、皆さん、ね、特別な働きがこの時代に起こると。で神様はその印をはっきりと表してくださってたんです、具体的にね。そしてそこでもう一つ分かることはですね、凄まじい数の人々が救われる、ね、でもちょっとやそっとじゃないでしょうね。ちょっとやそっとじゃないでしょうね。だから 救いの時はこれが来ます。もう一挙に来ますよね。あの具体的にね、まとめてバーンとこう来ますね。そして多くの国民言語でしょ。これ世界選挙のこと言ってます。最も世界的な選挙が進むのはこの時代です。この時代に世界に来るんですですね。あらゆる国民言語って言ってますね。だからあらゆる国民言語です。で我々もあらゆる国民言語のところに行きます、ね、そしてねこれみんな死んでんね。救われた人が全て死んでるとは言ってませんね、これね。しかしここに出てる方々は神の御座の前にいますから、これは死んでるんです。だから殉教したということです。凄まじい殉教者ですね。でこれにおいてもね、私ちょっと感動したんですね。それは何かというと、皆さんお疲れのようですけどもですね、主の時間の初めからね、リバイバルの教会だって主は言ってるわけですね。終わりの時の使命とリバイバルね、終わりのリバイバルでしょ。そしてね、そして世界選挙言ってるんだ、全ての国民ですね。で皆さん殉教言ってるんですよ。では長崎のお墓があるでしょ。初めから神様が言ってることとぴったりなんです。つまり我々のポイントはここにあるということです。ここにあるということですね。じゃあね、これは救われた方ですけども、今10節に出てるのはね、伝道する方はどこに書いてあるの？ね、これも書いてあるんです。ね、その前の6章。6章の9節こう書いてあります。子羊が第五の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た、とこう書いてあります。でここで、注意をしてみておきたい言葉は、神の言葉と自分たちが立てた証って書いてあるんです。でこれ皆さん宣教してる人だっていうことです。これは宣教してる方です。そしてね、そこにたくさんの殉教者が出てるのです、ね、ですから主の時間の方も何人かいらっしゃるでしょう。でこの中にいる方々も何人かいらっしゃると思います。具体的にね、でこれは宣教する方ですね。ですからこの時代に起こると、もう後の雨はね降り始めてますから、こう大きな災いが起こったりそういうことが続くでしょうけど、しかし本格的に一気に上がるのはこの時代である、ね、それで今賜物の畑が起こっていますが、本格的に一気に賜物の時代が強まるのはこの時代であるということなんですね。でそれに対してですね、私たちは、それに向かっての歩み、もちろん今我々は伝道し戦っていかないといけませんけども、それを全うする必要があるわけですね。それじゃ賜物においても忠実にでやっておいてください。そしてですね、賜物の働きに関して、また進展に関してですね、要素は一つしか書いてないんです、ね。頭がいいとかね、運動ができるとかね、ご飯が食べられるとかね、そういう能力のこと言ってんじゃないんですね。ただ一つです。熱心に求めなさい。そうなりますとね、どういうことになるかって、皆さん熱心に求めた方が勝つって言ってる、ね、でどうぞ皆さんね、賜物を熱心に求めてください、ね、私の霊性が悪いとかね、私は鈍いとかね、そんなこと書いてないんですよ。熱心に求めなさい。熱心に求めるのです。熱心に求めるのですね。でそれは皆さんが神の御心を行ってですね、働きを全うするための働きの大きさに関わっちゃいますね。だから使命の全うに関わりますから、非常にこの重要な意味合いがあるということをですね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
どうもありがとうございました。